はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はドンバスについて話したいと思います。この映画は2018年制作の、ドイツ、ウクライナ、フランス、オランダ、ルーマニア、ポーランド合作で121分です。現代もドンバスですね。
はい。
現代はなんかロシア語表記なんですよね。
ああ、なんかパンフレットにロシア語とウクライナ語でちょっと違うみたいなこと、
ね。なんか最後の S が一つか二つかで。
みたいですね。
はい。はい、で、監督がセルゲイ、ロゾニッツァー。で、脚本も同じセルゲイ・ロゾニッツァーですね。
はい。
で、映画ドットコムの説明を読むと、アウステルリッツ、粛清裁判、国葬などのドキュメンタリーで知られ、発表する作品の多くが、世界三大映画祭に出品されているウクライナのセルゲイ・ロズニッツァー監督が2018年に手掛けた劇映画ということですね。
はい。
この作品は2018年第71回カンヌ国際映画祭、ある視点部門で監督賞を受賞しています。うん、じゃあこの作品の感想を徳谷さんからお願いします。
はい。僕は、ロズニッツァ監督の作品は、
はい、
国葬は去年ですかね、見まして、うん。
はい。
あれはまあ、これまでの記録映像のつなぎ合わせというような感じでしたけども。うん、だから、他に監督作見てないので、まあ、
うん、
この監督の劇映画を初めて見たという感じですね。
はい、
で、ドンバスの全体的な感想としては、まあ、見てよかったなという感じですね。うん、でただ、まあ、映画内で起こっていることっていうのは、まあ、
はい、
フィクションではあるんですけど、
うん、
まあ、ほぼ実際にあった話をどうやら映画にしたということらしくて、
はいはい、
で起こってることはまあ結構ひどいことが起こってて、
うん、
でまあ、メッセージ性もすごく感じますし、
はい、
まあ、これが作られた2017年、18年というところなんですけど、まあ、本当に今、このロシアによるウクライナ侵攻が起こって、まあ、この配給会社の方が、これは緊急上映しなくちゃいけないみたいなことね、あの、パンフレットに書かれてましたけど、うん、それでまあ、日本での上映が決まったということなんですけど、本当にそういう意味ではありがたいというか、よくぞ上映今してくれたなというような感じはすごい受けましたね。うん、ただ、その、正直なところ、ちょっとわかりにくかったですね、僕は。
うん。
つまり、出てくる人たちは基本的には民族的にはそんな変わらない人たちなので、
うん、
例えば白人と黒人だったら、まあ我々でもパッと見てわかりますよね。どっち側なのかみたいな、うん、どういう、敵味方じゃないですけどね、わかりにくいんですけど、はい、この作品に関しては基本的には、まあ説明は一応入るんですけど、
うん、
今どういう場所で、で彼らはどっち側というようなことで、ね、まあ、
うん、
要はウクライナ側の人間なのか、それとも、ウクライナ人なんだけど、まあ、新ロシア派なのか、みたいな形なんですけど、うん、正直僕は、その、勉強不足というところもあるとは思うんですけど、わ、うん、かりにくいなと思いながら見ていましたね。
うん、
はい。で、まあ、なので、今回この劇場パンフレットがあったので、まあ、すぐ見終わってすぐ買いましたけども、
はい。
まあ、松さんにも後でお話ししていただくと思うんですが、この1200円でしたね、このパンフレット。
うん、
なんですけど、まあ、分量っていうか内容的には60ページぐらいあって、65ページかな。で、その、まあ、監督のインタビューとか、この配給会社の方の、
うん、
まあ、公開に至るまでのエピソードとか、
うん、
それから、まあ、有識者の方、十何人ですかね。
9人
とか、ね。9です。合計通して9人ですね。はい、のコメントというか、その、映画とか。
記事みたいな。
まあ、解説ね。解説みたいなのがあって、ものすごい読み応えがあって、
うん、
これは、もう、一冊の、まあ、本ぐらいな感じですよね。
うん、
むしろこれ1200円で安いんじゃないかなって僕が思うぐらいですけど、うん、これはだから、この映画と合わせてぜひ、買うのがおすすめかなというふうに僕は思いましたけど、
うん、
まあ、ただちょっと僕、半分ちょっとまでしか読み切れてなくて、
はい、
まだその辺は、マスさんに読まれたということなんで、
はい、
その辺はマスさんにお願いするとしてですね、
うん、
まあ、映画の内容に入っていきたいと思うんですけど、
はい。
まあ、大きく3つ良かった点を挙げたいと思います。で、はい、1つは、いい意味でこれ見て裏切られたなっていうふうに僕は思いました。
お
というのは予告を見た感じではもっとコミカルな感じだと思ってたんですね。
はいはい。
この予告の作り方だとは思うんですけどもちろん。その監督が予告を作ってるわけではないと思いますんで、まあちょっとその辺はわかりませんけど、だから見たら思ったより印象としては重苦しい内容だったんですね。もっとなんかその敵味方をはっきりさせて、
うん、
あの、相手を皮肉たっぷりで描いて、笑い物にするみたいな映画だと思ってたんですね。だから、ちょっと楽しい映画かなと思ったんですけど、
はい、
見たら全然楽しくなくって、そういう意味では。
そうですね。
だから、その、もしかしたら監督は、その、作った当初は、まあ、作った当初からこれ、映画見られた方はわかるんですけど、まあ、内戦というか、もうほぼ戦争が起こってたわけですよね、この頃から。
うんうんうん、
で、それに対して、監督がまあすごい危機感というか、もう思って映画作られたと思うんですけど、
うん、
まあ皮肉たっぷりに描いたつもりだったのかもしれないんですけど、その、ウクライナ侵攻が始まってからはもう今となっても全然笑えないんですよね、その。
うん、
だから、すごく、ゾッとするというか、うん、あちょっと怖いなっていう感じを受ける印象でしたね、見終わって。うんうん、で、まあ、笑えなくない、笑える部分はなくはないんですけどね。まあ、例えば、今、ロシアはウクライナ側のことを、まあ、ナチとかネオナチみたいな風にね、言ってて、うん、そいつらからウクライナ市民を守るために戦争を仕掛けてる。戦争とは言ってないですよね。なんか、防衛作戦、何度か作戦とか言ってね。
軍事作戦。
軍事作戦とか言ってますけど。ね、はい、まあ、だから、いや、よっぽど自分たちの方がナチだろうっていうね。
うん、
で、この映画の中でも、新ロシア派の、まあ、国境というか、国境じゃないですね。その検問所ですね。検問所で、はい、その、そこを通ろうとするドイツ人のジャーナリストっていう人が出てくるんですけど、うん、この人のことをファシストとかね、言ったりするんですよね。
うん、ドイツ人だからってこと
ですよね。そういうことですよね。
うん、
だから、お前は違うかもしれないけど、お前の祖父がどうのこうのみたいなのをね、言ったりとかするんですけど、うん、でも、まあ、はっきり言って客観的に見たら、まあ、全く逆で、
うん、
ファシストなやつほどなんか相手をファシスト呼ばわりするみたいなところが、
うん、
まあ、これなんか本当に、この映画で描かれてるのと今、実際に起こってることは全く同じようなことが起こってるなっていうようなことをちょっと、うん、まあ、笑える部分ではあるのかもしれないですけど、今となってはちょっと笑えないというかね、うん、いうとこあったりとか。あと、まあ、監督がこれを意図してるかどうかはまあ別なんですけども、その、分かりにくいという部分ですね、どちら側なのかというところが、
うん、
まあ、僕にとっては分かりにくかったんですけど、まあ、それはでも、ある意味、どちら側っていうことは、まあ、あんま意味はないんだよっていうことを監督は言ってるのかなっていうところもちょっと感じたんですね。
うん、
というのは、その、まあ、ロシアによる侵攻が始まった時の監督の動きとか、監督のメッセージとか、そういったものもこのパンフレットには載ってるんですけど、
うん、
まあ、例えば、ヨーロッパの映画の、その、何でしたかね、正確には名前ちょっと忘れてしまいましたけど、映画の団体みたいのが、
ああ、ヨーロッパフィルムフェス、はいはい、フィルムアソシエーションみたいな。
そうですね。
EFA みたいなですね。
それが、あ、ちょっと、ちゃんと、うん、EFA ですね。はい。
うん、
ここが、その、ロシア映画のボイコットの呼びかけみたいのをしたんですね、その、ロシアが侵攻した時に、うん。
はい。
で、これに対して、例えば監督は、これに、まあ、属してたんですけど、まあ、これを抜けるみたいなことを言われ、
うん、
抜けたんですね、実際にね。というのは、うん、その、単にロシアだからとか、ロシア映画だからということで、ボイコットするっていうのは、要はおかしいだろうという主張ですよね。うん、その、ロシア人の映画監督の中にも、まあ、ロシアの体制に対して反抗するような映画を撮ってる人もいるし、
うん、
侵攻に反対してる監督もいるわけなんで、それはおかしいだろうということを、うん、まあ言ってるわけなんですけど、まあそれも僕ももっともだなと思いますし、
うん、
つまり、日本で言えば、まあ、ロシアの侵攻が始まって、ロシア料理店に嫌がらせしたりとかいうことと全く同じようなことなんですけど、
うん。
うん。だからロシア文化を、全体を否定するみたいな動きですよね。
うん。
そういうものに対して、こう、それはノーだっていうことを、まあ、監督ははっきり言ってるわけなんですけど、だから、まあ、そういう意味がこのドンバスに込められてるかわからないですけど、僕はそういうふうにちょっと捉えましたね。その、
うん、
新ロシアだからとか、ウクライナ側だからいいとか悪いとか、どっちがいいもの悪いものということではなくて、
うん、
その、現実でどういうことを、どっち側がどういうことをやっていたのか、みたいなこと、まあ、その、戦争に乗じてというか、この、内戦というか、その侵略、戦争に乗じて、どういうことをしているのかっていうのを、うん、まあ、現実を見なければいけないんじゃないかなっていうことをちょっと思いましたね。
うん、
ただ、この映画のこのパンフレットを読んでいって、まあ、どっち側を描かれてたのかっていうのは、まあ、はっきり分かったわけなんですけど、僕は。
うん、
まあ、実際には、現実的には新ロシア派の犯罪行為が主に描かれてた映画だったなってことを改めて分かりましたね。うんうん、というところがまず一つですね。
はい。
で、二点目としては、この映画の構成として13のエピソードから一応構成されてるんですけども、うん、
はい。
これがまあそれぞれうまくつながっているというか、そのエピソードごとに、その前のエピソードに出てた人が、その次のエピソードにちょっと出てきたりとか、
うん、
で、1から13あるんですけど、1で出てきた話が、最後13にまた同じ話が出てきて終わるみたいなね、うん、構造になっているところとか、はい、それがまあ、すごくうまくできているだと。
うん、
まあ、全部、実際に起こった事件とか、そういったものを描いてるそうなんですけど、それをうまく話として、一本の映画としてつなげたというところがすごく、映画として見ていても、まあ、そこはちょっと面白いところではありますし、
うん、
あ、この人さっきも出てきた人だなというかね。あ、
うん、
実はこういうことをしてた人なんだなとか、さっきはこんなこと言ってたけど裏ではこんなことしてるんだなとか、
うん、
そういうところが裏表みたいなものも垣間見えますし、すごく面白かったですね。で、三つ目としては、その、まあ、先ほどもこれを話したんですけど、まあ今起こってる、ウクライナへの侵攻と、まあ、やり口が全く同じなんだなというようなことですね。ここで描かれているようなことというのは。まあ、例えばフェイクニュースであったりとか、
うん、
この映画の面白いところはフェイクニュースの撮影現場から始まるっていうところが面白いんですけど、
うん、
こんな風に、まあ、まあ、大々的にというか、マジでフェイクニュースを作ってるんだなみたいなところとか。
うん。ちょっとしたことじゃなくても本当にゼロから作ってる
感じ、はい。そうそうそう。完全に作り話。まあ、映画を撮るかのようにニュースを作ってる感じですよね。うん、うん、とか、まあ、まあ、当然それを見た市民が、まあそれを信じてですね。
うん。
で、まあ相手側のことを、まあこの映画で言えば新ロシア派の、まあ地域に住んでる人たちが、ウクライナ側の、その兵士とかね、をすごく悪く思うというかね、奴らが悪いんだと。いうふうに、まあ、ロシアが思わせているというような形になってるんですけど、で、それをまあ、信じてる市民が自覚がない、悪気はなくというか、まあ、自覚なく犯罪行為をしたりとかね。
うん。
だから、敵と思われてるウクライナの兵士に対して、まあ、10番目のエピソードになりますけど、リンチ的なことをしたりとかですね。
うん。
そういうことを、まあ、悪気がなくという言い方あれですけど、まあ、そのニュースを信じてやってしまっていると。政府の言ってることを信じてやってるっていうところが、描かれてますし、まあ、実際にもそういう、ロシアで流されてるニュースは、まあ、ほとんどっていうか、まあ、ロシアに都合のいいニュースしか流れないでしょうし、
うん。
うん、全くその辺は同じですし。それから、まあ、これエピソード8番目と9番目なんですけど、8番目のエピソードでその、個人が、その、なんか軍隊の規律違反みたいのして、こう、みんなに縛かれるみたいなね。そういうシーンがあるんですけど、うん、まあなんか、市民の、なんか、何かを盗んだみたいな、携帯を盗んだだったかな。その、パンフレットにそうやって書いてあったと思いますけど、うん、個人の略奪にはすごく厳しいわけですよね。
うん、
あの、軍隊的なもので、こう、規律を守らせるんですけど、
はい。
で、じゃあその次のエピソードでは、その、 まあ、ビジネスマンか。ビジネスマンが、普通の市民が、車を略奪されると、政府に、政府側に、警察だったと思いますけどね、あれは。だから、個人の略奪は許されないけど、国家的な略奪は許されるみたいな。そういう構造とか、まあこれも今、まあ起こっててもおかしくないような話だなっていうところですね。まあそんなところが良かった点というか、見ていて、すごいなと思った点ですね。はい。まあ僕からは、とりあえずそんなところですかね。はい。はい、
ありがとうございます。
はい。
じゃあ次、僕が話しますけど、
はい、
僕もとても面白かったですね。
はい。
まあ僕も、おとけさんと同じで、ロズニッツァー監督の作品としては、国葬とアウステルリッツ。まあ3作、先ほど3作ドキュメンタリーが、まあ上映され、はいはい、日本では上映されてるっていう話をしたんですけど、そのうち2作、粛清裁判はちょっと見えてなくて、粛清裁判はでもドンバス地方で起きた事件が元になんか起きた裁判みたいなことをパンフレットに書いてたんで、まあ、関係してると思うんですけど、ちょっと僕はこれは見えてないと、
はい、
で国葬はあれですね、スターリンが死んだ時の、まあ記録映像をつなげたもので、どこかの皇帝が死んだ時よりもすご
い
葬式が起きるっていう、
もう粛々と葬式が行われていく感じとかね、
俺と共産主義の国とは思えないような、
うん、
その皮肉がもう映像を見ただけでわかるっていうか、
はいはい、
ラウステルリッツはほぼ固定、記録じゃなくて、記録映像をつなげたんじゃなくて、監督が自ら撮影してるドキュメンタリーの作品なんですけど、アウシュビッツにの入り口とかにカメラを固定してて、そこに入ってくる人たちの顔とかをどういう風にして見学してるかっていうのをずっと永遠記録してるやつ。だから3、4回ぐらいしか映像が切り替わらないんですよ。2時間ぐらいあるのかな、なんかすごい、まあ普通の長さの映画なんですけど、ずーっとが同じ風景を永遠見せられるっていう。
そこにいるかのようにっていうことですね、じゃあ。
そう。
僕らが。うん、
はい。すごい眠くなるんですけど。
うん、まあ、国葬も僕も結構眠
かったです、ね。まあまあまあ、国葬も眠かったですけど、ね。はい、でも、全く映画割りしないんで。本当人が入ってきて出ていくだけ見てるだけなんで。
はいはい。
アウシュビッツは。まあでもそれを見ることで、あれこれって、アウシュビッツに見学に来てんだよな、みたいな。
うん。
こんなラフだし、携帯見ながらとか、携帯バシバシ撮りながら、
うん、
いいのかなって思わせる。あとなんか短パンで来たりとか、
うん、
格好もラフだし、
なるほど。
もう本当普通の観光地になってるなっていうのが、すごいわかる。
そういう皮肉なわけです
ね。まあ皮肉とか、まあ、まあそういう話の、
はいはいはい。
だからまあ社会風刺とかは、得意な監督だと思うんですけど、まあ本作に関してはやっぱ、なかなかドキュメンタリーで撮るのは難しい。
そうですね。うん。
うん、でもまあなんか、この13個のエピソードは一応さっきおとけさんが言ったみたいに、YouTube とかで動画が、似たような動画が上がってたりとかっていうのを、劇映画にしてるみたいなことだから、一応事実としては、
うん、
まああるかなと。
うん、うん。
まあでもその事実自身がもしかしたらねじ曲げられていて、
まあまあそう。
それくらいな寄りにされている可能性はあるんで、うんうん、まあ 100% これが事実だと僕は思ってないんですけど、
うん、うん。
でも事実に近い内容であることは確かかなっていう。はいはいはい、で、僕はだからこの監督はすごい、なんか、まあ、現代の流れにも乗ってるっていうのもあるかもしれないですけど、その戦争っていうものに関して。はい、
うん、
でも、それを超えて監督ってすごい面白い作品いっぱい撮るので、
うん、
今後もちょっと見ていきたいなと思ってて。
そうですね。今後2つぐらい、
そうですね。
予定されてるんですよね。
1個はバビアールコンテクストっていう、
うん、
9月24日に公開が決まってるやつで、
はい、
まあこれは、2021年制作で、
うん、
カンヌ国際映画祭で、まあ、審査員特別賞を取ってるんですけど、
うん、
なんかキーウ近郊のバビアールっていう渓谷で、
はい、
まあ、ユダヤ人が虐殺されたっていう事件があって、
はい、
それについての、まあ、記録映像が、だから国葬と似たような手法で撮ってるドキュメントですね。
はい、
まあ、言うなればあれですね、だから、まあ、ナチがそのユダヤ人を虐殺したって言われてますし、
うん、
それをだから、ロシアはまあ、利用したり、まあ、いろいろしてるんですけど、
うん、
その過程、そのウクライナも結構ナチに協力してたりとか、反ユダヤ主義的な思想っていうのが、まあ、ウクライナにもすごい根強くあったとか、そういうことをまあ言ってる作品っぽいんですけど、
うんうんうん、
というかまあ、反ユダヤっていうのはヨーロッパ、当時のヨーロッパ全体であったことなので、
はい、
別にナチ まあ、それを利用したという感じのことが強いので、別にドイツ人だけが反ユダヤだったわけではないんですけど、
はいはいはい。
てか今でもアメリカとかすごい反ユダヤだったりする部分もあるじゃないですか。
うんうん、
白人至上主義的な人たちっていうのは結局、なんか反ユダヤ的思想を持ってたりとか。
うんうんうん、
あれでも、何でしたっけ？
ブラッククランズマン、ね。
そうそうそうそう、あれでも出てきたじゃないですか。
はいはい、まあ、いい感じで。お前はナチかみたいな。あ、違う。お前はユダヤ人かどうかみたいな。
うん、
確かめるぞみたいなね、ことありましたね。
はい、はい。KKK や、だから、黒人相手にだけかと思いきや、うん、ユダヤ系もそう、同じように。そう
ね。はい。
まあ、っていうのも、今でもね、強く残ってる。まあ、あの、第二次大戦とか、その、当時、まあ今もそうですけど、うん、まあ、反ユダヤっていう思想は、どこでもあるよっていうような、まあ、
うん、
ことを言ってるぐらいの、ね、映画で。
うん、
でもう一個、11月末の公開予定の、なんか、ミスター・ランズ・ベルギスっていうのは、リトアニアの、が、まあ、スウェードから、バルト三国ですよね。
はい。
独立しましたけど、その独立の時に、の、まあ、リトアニア革命を指導した、あの、国家元首のランズベルギスのドキュメンタリー。は
い、
これはなんか、アーカイブプラスなんか、撮影もしてんのかな本人。
うん。
だからどっちかというとアウステル率的なところもあるような、撮影手法の映画で、だこの2本僕はすごい楽しみですけど、はい、でもミスター・ランズベルギスは 4時間超えなんですよね。
248分です。
はい、だからちょっとかなり厳しいんですけど、まあちょっと見たいなと思って。
そうですね。僕もどっちも必ず見たいなという感じですね。はい。
で、まあ本作、もうおとげさんが言ったように、みたいに僕も初見で見たとき、はい、まあ1回しか見てないですけど、初見で見たときによくわかんなくて、これどっちがどっちかなとか、
うん、
明らかにその、あの、リンチ、ウクライナの兵士をみんなでリンチしてるやつとかはどっちかはわかりますけど、
はい、
例えば議会になんか、クソぶっかけに来た女の人は、これどっちがどっちなんだろうとかよくわかんなくなったりとか、
そうですよね。
それもあって、もう、終わったら速攻パンフレットを買わなきゃ、これ全然わかんないなと思ったから、僕はあんまりパンフレット買わないんですけど、珍しく購入したと。で、このパンフレットをおとけさんが言ったみたいにすごい良くて、写真とかまあまああんなに入ってなくて、むしろこう、いろんな人の記事が。
そうですね。
あって、解説がいろいろすごい詳しく載ってるんですよね、はい。僕はなんか特にいいなと思うのは、池田義郎さんっていう方の解説がすごい勉強になって、
は
い、なんか近現代ロシア史研究者っていう方なんですけど、
はい、
その人がなんかその、いろんなこう、なんていうか、それぞれの話の文脈というか、
うんうんうん、
裏に内包している意味とかを書いてくれてるのが、面白かったですね。
うんうん、
特にあの結婚式の12番目のエピソードの結婚式を描いた話あったじゃないですか。
はい。
その、新郎と新婦の苗字が、
はいはいはい。
実はいろんな意味があるよとか、
そう、ね、
まあ、それは、パンフレット読んでほしいんですけど、
はいはい、
だったりとか、
うん、
なんかいろんな文学作品を想起させるようなところがあるよとか、
うん、
そういう、実は、なんか作品に内包されている意味っていうのが、より深く知ることができて、
はい。
僕はそれすごい勉強になりました。
はい、はい。
で、あとは、そうですね。まあ、僕は、あとは、あれですね。2018年、話変わりますけど、
はい。
2018年制作っていうところの驚きというか、今だからこれを振り返って、まあ、いろいろわかる、言いますけど、例えば2018年当時に僕が見ても、ちょっとよく、全然ピンとこなかったでしょうし、それはなんか配給会社の、一番初めにイントロダクションとして、配給会社のサニーフィルムの、責任者の方が、イントロダクションをいろいろすごい熱い文章を書いてくれてるんですけど、
はいはい、
その方も、まあ、2018年当時、試写で見たときに、あんまよくピンと来てなかったみたいなことを書いてたんですけど、
うん、
日本、多くの日本人にとって結構そうだと思うんですよね。
うんうん、はい、
なんか、ユーロマイダンもそんな微妙にわかんないですし。
そうですね。まあ、まずそのことを事実に、
まあ、あんまり知らないし。
知らないっていうことですよね。うんうん、
クリミア併合は、まあ、ニュースで聞きましたけど、
はいはい、
まあ、クリミアの地方がなんか、親ロシア派が多いんでしょうとか、僕はちょっと思ってたし、まあ、じゃあもう、ロシアの側に行っても仕方ないよね、ぐらいにしか思ってなかったりとか、このドンバス地域がこうなってるとかも全然知らなかったし、当時は。だから、でもそれを2018年にちゃんと監督は映画化してるんですけど、配給会社の方ですらそうなように、日本人の多くは関心ないし、ヨーロッパの近隣諸国ですらそこまでこう深くは批判してないというか、
うんうんうん、
スルーしたからこそ今の現状があるわけで、
うん、
だから はい、もっと早く見とくべきだったんだな、ないか。まあ、見とくだけじゃなく、まあ、もっと深く考えとかなきゃいけなかったんだろうなっていうふうに、
はい、はい。
思うんですよね、うん。
そうですね。
なんか、ちょっと映画からそれますけど、今回の進行って、
はい、
8年前と酷似してるっていうのはよく言われていて、
うん、
そのクリミア進行と、
うんうんうん。
例えば、クリミア進行って2014年の3月に起きたんですけど、
はい、
それって2014年何があったかっていうと、ソチオリンピックがあったらしいんですよね。あったらしいっていうか、まあ、あったんですよね。
はいはい、
で、その後に、ソチオリンピックが終わってかっていうか、やってる時かな。まあ、それぐらいの時にクリミア侵攻していると、
うん。
で、今回は北京オリンピックがあって、
うんうん、
そこで、こう、あのプーチンが習近平と喋って、
うんうんうん、
で、そこでいろいろ話をした後に、まあ、お互いの信頼関係みたいなのを、確認した後に言ってるんじゃないかとかって、いろいろ酷似してる部分が多いらしいんですよね。っていうのはなぜかっていうと、やっぱり、このクリミア侵攻がすごい うまくいきすぎてたわけですよ。
うんうん、
当時はその、ウクライナが全く軍事力とかもなくて、
うん、
ほぼ無血海上ぐらいな勢いでクリミアを侵攻できたっていうのがあったので、まあ、その成功体験を、その、プーチンはもう知ってしまって、
はい、
同じようなことをまたしたと、
うん。
でもこの時にちゃんとしてれば、今回のことは対応ですね。
うん、
ちゃんと世界中がしてれば、もしかしたらそういうことになってなかったかもしれないし、
はい、
別にそのウクライナだけじゃなくて、ジョージア、グルジアとか、
うん、
あそこ何でしたっけ、隣の国、ベラルーシ。
はいはい、そう
ね、ベラルーシでもその同じようなことがありますし、
うんうん、
まあ、その、もっとも遡れば、まあ、ロシア領ですけど、チェチェンでも同様のことがあったわけで、うんうん、だから、まあ、このぐらいだからいいやっていう、
うん、
僕もさっき言ったみたいに、クリミアだからまあいいやっていうふうな感じで思いましたけど、うんうん、それも完全に間違っていて、やっぱそれなりにちゃんとこの時に、その場で対処しとかないと、
うん、
それだけでは収まらないっていうことですよね。うん、
はい。
で、なんだろうな。この映画もだから、うん、映画の話にすると、まあ、全く見た通りというか、
うん。
元木屋さんが言った通りなんですけど、
うん。
うん。なんか、一方的にその別にウクライナ賛美で、ロシア悪いみたいな感じでもないですし、
うん、そうですね、う
ん。さっき言ったみたいに、その、バビアールコンテクストでは、ちゃんとウクライナの過去を起こした、犯罪行為っていうのをちゃんと糾弾してますし、
うん、
だから別に、一方的にどちらに立つような監督ではまずなくて、
うん。うん、
で、まあ、繰り返しになりますけど、そのヨーロッパの映画祭で、ロシアの作品上映をやめさせようとするのを反対して、脱退してしまうっていうことで、うんうん、
はい、
彼はウクライナの、その映画協会から追放されちゃうんですよね。
うん。
それも、まあ言えばだから、彼がウクライナ側でだけではないというか、コスモポリタニズムで生きているっていうことの証であって、
うん、
だから、本作はだからそういう、まあ場合によってはそのウクライナ寄りにとってんじゃないかっていうふ
う
に思われるかもしれないけど、まあ多分そうじゃないんだろうなっていう。
そうですね。うん。監督のインタビュー読むとその辺はよくわかります、
ね。うん。
どういう立ち位置というか、
うん、
どういう気持ちで作品作ってるのかっていうところは、うん、はい。
まあ、むしろウクライナの映画協会が、
うん、
まあこういう状況だからロシア憎しっていう気持ちはわかるんですけど、
うんうんうん、
追放するっていうのは、まあ、完全に間違ってるなって思いますし、うんうんうん、で、特に言うなれば、その、監督が、ロズニッツァ監督が、上映を支持した、ロシアの映画っていう、の監督っていうのは、
うんうん、
むしろプーチンを批判してる人たちなんですよね。
うん、
で、我々は、多くの人は、その、ロシア内部で反乱なり起きて、プーチンを止めてほしいっていうふうに思ってる人多いわけじゃないですか。
ははは
そのためには、だってやっぱこういう反対してる人たちの上映が、
うん、
映画とか重要でしょうし、まあ、ロシアで上映されるかどうか別としても、
はい、
まあ、そういう人たちがいないと、反対勢力って巻き起こっていけないでしょうし、うん、それを僕らが迫害するっていうか、差別するっていうのは、もう完全にやってることで言ってることが、まあ、逆っていうか、なわけで、
うん、
まあ、日本にいるロシアの人たちも日本がある程度好きだから、ロシアよりも、まあ、いろんな事情あるにしろせよ、まあ、ロシアじゃなく日本を選んできてるわけなんで、
はい、
その人たちを迫害するっていうのは、
うんうん、
むしろプーチンの手助けしてるのと変わんないなって僕は思っちゃうんですけど。
はいはい。
だからまあ、はい。そういう、まあ、この映画を見て、
うん、
ウクライナ支援になる 繋がればいいなっていうのはちょっと思いますけどね。
そうですね。
うん。あと一つ、ちょっとまた映画とは離れるんですけど、
はい。
クリミアもそうですし、ドンバス地方でもまあ、新ロシア派の人がいるわけですよね。
うん。
で、例えば、クルド人とか、
はい。
スコットランド人もそうですけど、うん、独立したいって言ってる人たちいるわけですよね。うんうん、で、その時の場合と、今回の新ロシア派が独立するっていうのは、僕はちょっと意味合いは違うと思ってて。
おー。
うんうん、例えば、クルド人っていうのは国がないわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからどっかに国が欲しいっていう気持ちはわかるんですね。うんうん、自分たちの自治を認めてほしい。うんうん、でも、新ロシアっていう隣の国と、そのウクライナの対立の場合、
はい、
例えば、それはドイツとポーランドの間だってあるだろうし、
うん、
だって国が繋がってるわけ、うん、地続きなんだから、その境界に住んでる人は新隣の国の人って、ねうん、いてもおかしくないじゃないですか。うんはい、もし、それが本当にロシアの方がいいんだったら、ロシアに行くべきだと僕は思うんですね。国を出ていけという言葉はあんまり言いたくないけど、
うん、
その国に、の法律なりその考え方があまりにも好きじゃないというか、
うん、
だったらそこにはやっぱり いるべきではないんじゃないかと思うんですね、うんうん。それはあれですよ、例えば外国人が日本に住んでて、お前は出ていけっていうのとは全く違ってて、
はいはい、
いやだって外国人は日本が好きだから来てる人が多いわけじゃないですか。うん、それは別に言ってほしいなと僕は思うんですね。はいはい、例えばそのお金がなくて生活保護を受けてたとしても、
うん、
どういう思想であれ、まあ、日本をその好きだから批判してる人たちであったとしても、
はい、
それは日本にいてほしいと思うんですけど、うん、日本が本当に嫌いで例えば韓国になればいいと思ってる人がいたとするじゃないですか、うんうん、それはちょっとだったらもう韓国帰った方がいいんじゃないって僕は思うんですね、
はいはいはい、
で同じように別に隣の地続きであるわけだから、
うん、
そのロシアに行くかすべきなんじゃないかなと思う、うん、それか我慢するか
うん、
むしろ自分たちの権利を、まあ、ある程度ちょっと認めてもらうように政府に働きかけるとか、戦争でどうにかすることではないし、
はい、
たとえその戦争で新ロシア派の人が勝ってロシアになったとするじゃないですか。でもその場所にはウクライナの人も、新ウクライナの人もいるわけじゃないですか。
はい、
今度はそしたら新ウクライナの人たちが戦い出したら、今度は新ウクライナの人の地が勝った場合、今度はウクライナの側になったりとか、
う
ん、オセロにみたいに、ずっと、
う
ん、戦争が続いてしまうんで、
うん
それはかなり不毛だから、うん、それはおかしいんじゃないかなってちょっとやっぱ思っちゃうんですよね。
うん
うん、だから今回、その新ロシア派の人はまあ何割いるかちょっと僕は正確には知らないですけど、
はい、
たとえ半分だとしても、だからといって隣の国に併合されていいわけでは決してやっぱない。
はいはい、
クリミアが、例えば 70% 新ロシアの人がいたとしても、
はい、
それはやっぱり正当性ってやっぱないんじゃないかなっていう、うん、今は思う。
そう
ですよね。
うん
それじゃないともう国境というものが成立しなくなっちゃうから。
うん。そうなんですよね。
うん。はい、
うん。
で、まあ、ちょっと話長くなりましたけど、
はいはい、
作品に戻ると、
はい、
僕は結局全体を通して二つ目の話はパンフレット読んでもよく理解できなかったっていう。
ああ、はあはあはあ。
っていうどういう話かというと、理解に、
うん、
なんか、ウクライナの旗を掲げてる議会なので、多分、はい、ウクライナの新ウクライナの議会なんですけど、
はい、
そこになんか新聞記者と名乗る女の人が、
うん、
入ってきて、
うん、
その市議会長みたいな人にクソぶっかけるんですよね。
はい。泥ですかね、クソですかね。まあわかんないですけど。
まあ、なんかパンフレットにクソって書いてましたけどね。
はい、はい。まあ、
オープンって書いてある
。演出的には泥かもしれないですけど、まあ実際のね、はいはい、事件は、
はい、わかんないですけど、
ね。クソだったかもしれないですね。
はいで、あれは、だからどういう理由なのかとか、うん、なんか、どういう、その政治的意味があるのかって、ちょっと僕は結局わかんないんですけど。
ああ、うん、政治的意味はちょっと僕もよくわかんないかったですけど、うん、まあ、まあ、嫌がらせですよね。
うん。
乱入して。
なんか賄賂をもらってどうのこうのみたいな言ってましたよね、うん。
だけど、まあ、ウクライナ側によって考えるなら、まあ、多分本当に賄賂をもらってた、記者なのか、まあ、フェイクニュースを書いてたような新聞記者が乱入してきてみたいなことなのかなということで、
うん、
で、彼女は、その後のエピソード3に出てくる、
うん、男の人。
おじさん、
うんうん、
男の人。なんていう名前だったかな。ボリスかな、
うん、
うん。が、電話してるんですよね、
うん、
多分その彼女か誰かに電話してるみたいで、
はい
で、その、どうやらこのボリスが、その市長襲撃事件になんか関わってるようなことではないかという解説が書かれてますね。うん、
はい。
だから、この彼の指示で、あの、女性記者は、あそこに乱入したのかな、みたいな話の流れなのかなと思うんですけど、その意図はちょっとよくわからないですね。
うん、
なんか、ただの嫌がらせみたいに見えましたけど。
うん。うん、そう。面白いんですけど、よくわかんないですよね。
う
ん、
まあ、でも、要は、そういうことが実際にあったわけでしょ、うん。事件として。うん。
で、なんか、その、パンフの解説を読むと、例えば、ドンバス地方は、一応、親ロシア派で、独立しようとしてるけど、
うん、
その中のある市とかは、
うん、
ウクライナ寄りだったりする場所もあったりとか、
はいはい、
なんかまだら模様になってて、
うん、
だからあそこの場所っていうのは、占領地域な、地域の近くなんだけど、
うん、
なんかウクライナ政府、なんですよね。
はい、
うん、だそういうなんか、その継ぎはぎ感みたいなのも、
うん、
その、示したかったっていうのがあったのかもしれないなっていうのは、あとあれですかね、地下シェルターにいる人たちもよくわかんなかったなっていうのも、
はい、
なんか占領地域の地下シェルターなんですよね。
多分そうやって書いてあったと思いますけど、
東部彼らは、
うん、そうですね、占領地域って書いてありますね。はい。
だウクライナ、新ウクライナの人たちなんですかね。
おそらくそういうことなんじゃないですかね。
でもあそこに隠れてても、
うん、
あの女の人が知ってるぐらいだから、結構カメラも来るぐらいだから、みんなにバレてるわけじゃないですか。
はい。
なんで、迫害されないのかなって。あそこだったらもう、いい、ほっとけみたいな感じなんですかね。
うん。まあ、その、親ロシア派じゃない市民を、
うん。
もう無差別に殺すとかいうとこまでは行ってないっていうことなんですかね。うん、ただ、お前たちの住む家はもうないぞみたいな形で、
うん、
勝手に占領されてるとか、親ロシア派の、うん、
家を取られたとか、
兵士とかね、そういった奴らに、うん。そういうことであそこに避難している。もしくはもう戦争地域に、戦闘地域になってしまって自分たちが住んでるとこが、うん、ただ引っ越す先もないし、地下に隠れてるしかないというか、避難ずっとしてる。ただ誰も助けてはくれないみたいな感じなんですかね。うん、まあ、
うん、
あれは今見る、今よく見るそのウクライナでのニュースと全く同じような映像。でしたね、うん。その地下に隠れるしかないというか、
うん、
避難している人たちの
今をなんか想起させるような感じもありますよね。
うん、
うん、あとはまあ結婚登録所の風景も、
はい、
まあ、バカさ加減みたいなのはすごいわかるんですけど、
はい、
政治的にどういう意味があるのかちょっとあんまよくわかんなかったですね。
あ、まあ確かにね。うん。
うん。あの女の人も強烈だったからな。
そうですね。
新婦の。
はい。この人たちは、うん。実際に夫婦らしいですね。キャスト。
あ、実際
に
夫婦なんですか。
はい、はい。この二人は。
あ、そうっすか。
はい。
この人とよく結婚するなってちょっと僕は思ってたんですけど。
二人ともまあそこそこの歳ですよね。
うん。うん、まあだからまあ。
だからね、まあまあ。
まあ、ああいう役を演じてるからああいう風な感じなだけで普段は違う可能性もありますしね。
うん。
まああと宗教団体が訪問してきたのもよく、ちょっとよくわかんない。
まあ、あれはよくわからない話だっていうことで描いてるんじゃないですかね。うんうん、要はお金とかそういうものをセビリに来たんですよね。
セビリ
に来た、うん。
ベンツ3台とか言って、すごい、なんか吹っかけてくるなと思ったんですけど。うん、
いや、1台でいいだろう、みたいなね。
うん。いや、それ1台でいいっすよ。僕も1台でいいだろうと思いましたけど
ね。てか、それが、まあ、聞こえちゃってるみたいなね。向こうに、
うん、
とことか。
一応、だから、地下に、のシェルターに行ってた女の人が、うん、あれ、そこのなんか、愛人なんですかね。
秘書みたいなね。
秘書兼愛人みたいな感じの人なんですよね。
う
ん、
だから、新ロシア派の方に行けば、もう少し、もっとマシな生活とか、家とかあるのに、
うん、
なんでお母さんこんなところにいるのみたいなことですよね。
うん、
でも、やっぱり、母親らしき人は何にも喋らなかったですけど、
うん、
でそんなところには行きたくないみたいなことですね。要するに、自分たちは新ロシア派じゃないということですよね。
うんうん、あと、ま、車が結構、
車の話、
いろんなエピソードに関わってくる。
ね。はい。
はい。なんか、接収されて、うん、なんか、乗り回されて、
はいはい。
最後、なんか、攻撃されて、
はい。爆発。
攻撃するけど、攻撃されて死ぬみたいな、
う
ん。
そうですね。燃えてましたもんね。
はい、うん。そこら辺の、まあ、話の関係性もちょっと面白いっていうか、うんはい、いや、マジで、あの、100万ってどうだみたいな。なんか、何万円でどうだみたいな言われるじゃないですか、車、
うん、
接収されて。
うん。
くれんのかって思ったら、
うん、
いやいや、お前収めろよ、みたいな。
あれはね、本当にひどいですよね。本当に不思議ですよね。で、その。
仏さんだったら、もう多分そこで切れて殺されてるだろうなって
僕は。いや、そうですね。いや、我慢できないですよね、あんなの。でも、なんかね、
はい、
逆らったら多分殺されますね、あそこね、うん、普通にね。あれ、警察官なわけですよね。
うん。
むちゃくちゃですよね、本当に。
あの、携帯を、なんか、すごい鳴り続けてて、なんか、もう裏叩きのように消していくのが面白かったですね。うんう
ん、どんだけ没収してんだよっていうね。
はい。でね。電源切っときよとか思ったんですけどね。
で、奥の部屋でね、みんな、うん、お金を散弾する電話をしてるっていうね、はい、なんか地獄みたいなとこでしたね、
う
ん。
そうですね。
最悪ですね、本当に。
あのエピソードは、ちょっとこの後、
はい、
あの、ニューオーダーを取るんですけど、
はいはい。
そこですごい被りますよね。
うん。あれ、資金源になってるわけですよね。
うん。
まあ、誘拐はしないけど、まあ、監禁して金を、うん、絞り取って、
うん、
で、さよなら、みたいなね。逆らったら殺す、みたいなね。はい、
そこと、その、個人の兵士が、盗んだ時の関係性も、そっくりだな、と。いや、だからやっぱ、まあ、悪いことするやつで大体同じ思考なんだな、っていうか、うん。
に。
いいことする人っていろんな、なんか多様性がある気がするんですけど、うん、悪いやつで大体同じことして、
そうですね。
うん、多分、そういう独創性もないんだろうな、っていう。
うんなるほどね。うん。
うん、
そう。
僕も。あ、そんなとこですかね、はい。は
い。あ、いいですか、もうちょっと。
あ、もちろんもちろん。
先ほどの、その独立に関してなんですけど。
はい。
うん。で、僕は、そのドンバス地域っていうのがよく分かってなかったんで、このパンフレットに地図とかちゃんと載ってて、うん、これはすごく分かりやすかったんですけど、はいはい、この映画の中では、ノボロシアというね、言い方をしたんですけど、はいはい、ちょっと、ロシア語全然詳しくないんであれですけど、ちょっとなんか名前的にはダサい名前だなってちょっとはっきり思ってしまったんですけど、うん、なんか、まあ、要は、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国っていう勝手に独立して、うん、まあ、この二つをノボロシア人民共和国連邦というふうに呼ばれてるみたいですけど、うん、その、ルハンシク州の一部とドネツク州の一部が勝手に独立してるっていうことですよね。うんうん、で、まあ、僕も、なんだろう。一つは、そんなにウクライナ気に入らないんだったらロシアに行けばいいのになっていうふうにも、単純に僕も思うところはありますね。うん、松さんと一緒で、はい。うん。まあ、もちろん、そんなに、その、お金に余裕がある人だったら、じゃあ引っ越すわ、みたいなふうに引っ越すことはできると思いますけど、
うん、
まあ確かに、その、貧しいのにそんな簡単に引っ越しろっていうのもね、難しいところはもしくはあるかもしれないんですけど、どう？
でもこれって、
はい、
ロシアすごい支援してるわけじゃないですか、軍事的には。
そうか、そうか、う
ん。その支援のお金あるんだ、だし、うん、で、お金あって、しかもそのロシアの人を守りたいみたいなこと言うんだったら、
はいはいはい、
自分の国に連れて行って、ね、裕福に暮らしてあげればいいじゃないですか。
うん、国境を開いて、どうぞ自由に来てくださいみたいなね。うん、確かにそれはそうですよね。
いや本当にその政治的に利用したいだけだよね。
うん。だから、なんだろう。その、このドンバス地方は、まあ、で起こってることっていうのは、まあ、今のウクライナとロシアで起こってることの、まあ、このパンフレットにも書いてあるんですけど、まあ、縮図みたいに、うん、になってるわけですね、うん。
はい。
一部で、新ロシア派がいて、
うん、
で、一部でまだウクライナの政府とか自治っていうのがちゃんと残ってて、
うん。
なので、簡単に、じゃあ、ドンバス地方は、まあじゃあもう勝手に独立してくださいとも言えないというところなわけですよね。うん。うん、なんか、もう独立認めたら、なんか、もうなんか丸く収まるんじゃないかなというふうにも思いたくもなるんですけども、
うん、
多分、ロシアはそうは思ってなくて、
うん、
もっと拡大しよう拡大しようと思っているので、
うん、
そうしたら多分ロシアの思うつぼなのかもしれないですね。うん。うん、だから非常に難しい問題。その、入り混じっているので。
うん。まあ、特に昔は、だから、ここはソビエトだったわけなんで、余計ややこしいですよね。はいはい、
うん、
昔から、その、ウクライナという国がずっと独立であったんだったら、また違って聞くんでしょうけど、
うん、
数十年前までソビエトと一緒だったから、
はい、
うん、余計親近感がある人も中にはいるんだろうなっていうか。はい、
この間、その、同志少女よ敵を撃ての小説の話をしたと思うんですけど、
はい、
うん、
はい。
映画としては何の映画でしたっけ？この、
外伝で撮られた。同志。
あ、
同志がついてる。
同志たちよっていうようなね、名前でした。何でしたっけ？ちょっと調べますか？ごめんなさい。 親愛なる同志たちへ。
そうだ、親愛なる同志たちへ。
はい。はい、で、この中でもまあその小説の話とかちょっとしたんです、したと思いますけど、
うん、
まあ、あの、ロシアの言い分としては、まあ、奴らはナチだと。ネオナチだということで、うん、ナチの残党みたいなね、言い方してるんですけど、うん、で、まあ、独ソ戦でね、まあ、ドイツは、ソ連は、ドイツから自分たちの国を守ったというかね、そういう戦いだったみたいに思っているし、まあ実際はそうでもあるんですけど、ただ、その、ナチスがその、ユダヤ人を収容所にたくさん送ってもう、殺しまくってたっていうことが、まあ似たようなことをソ連でもやってるわけなんですよね。
うん、
で、そこは触れないで、あの、対ナチみたいなね。
うん、
ナチは敵で、自分たちは、ソ連はそう、いいものみたいなね。描き方というか、そういう話に持ってってるんですけど、まあ、はっきり言ってどっちもどっちなわけですよね。だから、そこ、まあ、ウクライナはナチじゃないんですけど、そもそも。うん、だからもう、だいぶ、話が歪んでいるというか、認識がかなり歪んでいる、うん。全然論理が通らない話なんですよね。うん、っていうのをこのまあパンフレット読んでてもすごく思いましたね。うんうん、でも本当に、まあ僕もそんな詳しいわけではないですけど、
はい、
ロシアの中にいてそういう教育を受け、間違った教育ですよね、はっきり言って。間違った歴史観での教育を受けてきて、育ってきてしまって、事実、に触れないで来てしまったら、まあそういう風になってしまうのかなっていうのはね、あり得る話だし、うん、恐ろしいところだなっていうのはちょっと思いますしね。うんうん、はい、
うん。
なんかそういう意味、ね、そういう意味ではなんかね、うん、ちょっとあのトップガンマーヴェリックに似た部分が。
うん、まあまあ。うん、
はい。そう、まあ全然違う話でもないからっていうのはね、はい、今ちょっとふと思い出してしまいましたけど。
うん、まあそのアメリカとかは多分、その、こっちから先制攻撃を、現段階ですることは多分ない、とは思うんですけど、
うん、
あの、それの延長線上にあるかもしれないですよね。
うん、
まあ、実際トップガン一作目の時に海軍に入った人は増えた、ですよね、
あれ映画見
て。だから、それと同じようなことが今回も起こり得ないとは限らないというか、うん、というか今入っても多分ドローン操作させられて終わりなんて言わせるんですけど、
うんう
ん、なんだっけ、ドローン扱う、ドローンのパイロットみたいな映画の、主人公の映画は何作かあると思うんですけど、なんかもう名前忘れちゃいましたけど、いや、それとか見た方、そっちを見た方がいいんじゃないかと僕は思いますね。結構トラウマになったりとか。
おー、あ、うん、あー、だから、その、実際に現地に行かないで、
はい、
戦争ができるわけですよね、今はね。
はい、首ごじで。
はいはいはい。
はい、
そのモニターを見て、その目標地点を攻撃するみたいなことですよね。はいはいはい。
はい、うん、あれなんだっけな、イーサンホークとか出てたかな、ちょっと忘れちゃいましたね。
実際にも見たことありますし、そういう映画もありますよね。
うん。
はい。
うん。そんなとこですかね。
そんなとこですかね。はい。
はい。では今日はドンバスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。